マタイによる福音書27章のこの27節から、35節、36節までのあたりまでということにしたのは、特にこのことがイザヤ書の方で、非常にはっきりと予言されているからなんですね。旧約聖書の中で、このイザヤ書の52章の読んだ最後の部分から53章にかけて、これほどはっきりとイエスの受難、そしてその意味について書いてあるところはどこにもないわけです。これは、このイザヤ書はイエス様よりか何百年も昔ですね。そういう遥かな昔、今私たちが考えてみても、500年も昔であればですね、そんな昔に今のことを非常に、しかも最も重要なことに関して、非常に、的確に、ですね、驚くほど、そういうふうに、事実を予言したことが成就するなんていうことは考えられないですね。今私たち誰かが言ったことは500年も400年も500年も遥かな先にですね、そういうことが実際に起こるなんて、しかも一番大事なことに関してですね、そんなことも考えられないことです。で、このイエス様のことをですね、さっきマタイで読んだこと、着物も剥ぎ取られ、赤い街灯、これも嘲笑のためですね、わざわざ茨どこにでも生えてないような茨を持ってきて、そういうトゲがたくさんあるもので、わざわざ冠を噛んで、そうしてその足、水草の足ですけれども、そういうものまで持ってきて、ひざまずいて見せて、ユダヤ人の王万歳と言って侮辱したと。唾まで吐きかけた。そして頭を叩いた。そういうふうに散々して、そして、その赤い街灯をそういうふうに、あざけるために着せてやったものを脱がして元の服に着せて、そして引いていたと。で、このことがですね、イザヤ書の52章の13から書いてあることです。で、私、見よ、私のしもべは栄えるって言いますか、この栄えると言ったら、現在ではですね、大きな有名なものになるとかいう感じでですね、大きな会社、経営とかスポーツとか俳優とかで、そういうことを連想しがちですが、このところで原文では、ここで、この訳、はるかに高く上げられ、あがめられると。最初にですね、いかに述べるような神様のしもべがどんな風になるかということがまず書かれてあります。で、このことは、特別な強調をしているところです。で、このような、繰り返し強調のことを持っている箇所は他に、ないほどですね。この元の文ではですね、高く上げるという類の言葉が、ルーム、それからナーサー、それからナーバッハ、三通りのこの高く上げるという言葉が使ってあって、そしてさらに最後にヘブライ語でメオーズと非常にという言葉。そういうふうに特別にですね、高く という言葉、三通りものヘブライ語を使って、さらに非常にと、そういうことです。だから、例えば英語訳でもですね、He shall be exalted and lifted up and shall be very high. Exalt, 高く上げる。Lift up, 高く上げるですね。それ very high と、非常に high、高くと。まあ、こんな風に、3通りの言葉で上げているということですね。まあ、他のもう一つの訳でもそうですね。He will be raised and lifted up and highly exalted ですね。raise 上げられ、lift up 上げられ、そして exalted、highly exalted と。まあ、これほどまでに強調してですね、まあ、これもどこまでも高く、まあ、神様と同じぐらいに全く人間の領域を超えたところまで上げられた。そのような人ですね。ここで14節の最初の訳文が分かりにくいですね。かつて多くの人を逃してあなたの姿のようにっていうことでちょっと分かりにくいですが、これは多くの人でですね、多くの人が彼のことで驚いたようにあの姿は損なわれ、人のようではなく姿形は人の子らと違っていた。これは新しく出た聖書協会共同訳の方がこの点で分かりやすく訳してあります。多くの人がその姿を見て本当に驚いたというわけですね。その驚いた状況は後詳しく書いてあります。彼の姿は損なわれ、人とも見えないほど、それほどまでに彼は多くの民を驚かした。国に二度ここで驚かされたと。驚くべきことだったと。その姿を見たら王のような支配者でもみんな口を閉ざす。そして前代未聞だと、文字通りですね。誰も物語らなかったこと、話さなかったこと。一度も聞いたことのないこと。これはほぼ同じことを、この詩的な表現ですので、平行法、いわゆるパラレルズムというヘブライの詩独特の表現で言っています。そしてそのことを、これから53章というここで切っていますが、本来は、これ53章、ここでは切れない、ずっと続いているわけですが、ずっと以前に、この節とか章とかを区切った人がの解釈でこうなったんですけれども、ここで区切るべきではなかったということも全て共通して、現代の理解ではそうですね、なっていますから、本来は続いているわけです。この大きなイエス様の予言は13節、52章の13節からずっと続いているわけです。で、誰も聞いたことがない。人々はみんな驚嘆する、驚く、不思議に思う。そしてさらにそのことを受けて53章の1節でも、私たちの聞いたことを誰が信じることができようかと、こんなふうに神様の力が一体今まで誰に示されたことがあろうかと。ということで、前代未聞、まあ、今回のコロナウイルスのようなことも、特に北イタリアで起こっているような事態が起こるとは、まあ、つい1ヶ月ほど前までは誰一人想像もしなかっただろうと思います。医学者も科学者も、政治家評論家も、まあ、ちょうど日本の福島原発の大事故が、科学者もほとんど誰もですね、あのように4つも一度に大事故を起こすとはみんな想像もしなかった。この世にはどんなに学者であろうとも、研究者あるいはたくさんの物事を知っている人たち、全く予想もしないことが起こる。でもこの同じ前代未聞、予想しない ということでも、そういう災害に関わるようなこと、戦争もですね、第二次世界大戦のようなものを本当にあの原爆へ言うことも全く考えたこともなかったようなことでしたが、それはみんな災害とか事件とか良くない方な暗い側面ですが、このことはですね、歴史上このここまでのユダヤ人の神の啓示を深く受けた人たちの歴史でも全く聞いたことも想像したこともないとほどのことだということが強調されているわけです。そしてこのことは現代に至るまで最も驚くべきことだったわけですね。そのここで起こったことに関する驚くべきことは今なおずっとそれ以来続いているということです。それはその人はどんな人か、主の前にそうだったけれども、2節ですね、53章、見るべき面影も輝かしい風格も容姿もないと、そんな状態になってしまった。それは軽蔑され、見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っていると、ここでですね、今でも何度か触れたことがありますが、この53章3節の多くの痛みを負いとあります。原文は苦しみ痛みの人という表現なんですね。なんとかの人で、その痛みっていうのは悲しみ、深い痛みを感じる、これはまた悲しみでもあるということで、これは伝統的に悲しみの人、 Man of Sorrows というふうに訳されてきたところです。で、そのことの重要な英語訳表現を見ていますと、伝統的なキング・ジェームズバージョンですね、1600年に訳されて、1600年、少し過ぎて訳されたわけですけれども、それが英語訳、翻訳聖書では全世界で最も多く読まれてきたものですね。400年も前ですが、そこでも He was despised and rejected by men, a man of sorrows、Man of Sorrows、 悲しみの人であったと。そしてさっき言いましたように、深い苦しみ、また悲しみ、痛み、まあ、もう同じような内容を持っているので、A Man of Suffering、 A Man of Suffering というふうに訳してあり、さらにはまた、カトリックのよく引用するニュージェルサレムバイブルでは、A Man of Sorrows、これもそうですね。それからアメリカ、スタンダード標準訳、ASV も A Man of Sorrows です。こういうふうに悲しみの人と訳しておるのも代表的な訳で多くあります。それでイエス様は、イエス様が笑ったとかいうふうに福音書では一度も書いてないと、時々指摘されたりしますが、深い悲しみを持っていた人、確かにあったわけですね。最初から理解されずに、最初の説教からルカの福音書では街道で話し始めた時にはみんなが驚いて、その話し方や威厳に驚いたんだけども、話を聞いているうちに間もなくですね、非常に怒り始めて崖から突き落とそうとしたと。そのようなことから、さまざまなこと、最後のところでも、ユダヤ人がイエス様を受け入れないということのために、エルサレム、エルサレムよと、お前は滅びてしまうという深い悲しみを持って、嘆かれたことを出ています。で、これすぐに悲しみないし痛み、Man of Suffering と訳してもあるように、苦しみを負うと、苦しみの人だった。それから病、 これも病気以外にやはり苦しみとも訳される言葉ですが、要するにここで言ってるのは、その人は深く軽蔑され見捨てられた、見る影もない無残な姿になっていた。その軽蔑されたっていうのは、その次の行にも、私たちは、人々は彼を軽蔑し無視していたのだと。とあります。けれども、彼が担った、彼が持ち運んだ、というのは、私たちの病、苦しみであり、悲しみであり、彼が負ったの、ほぼ同じことですね、痛みであった。ここもですね、4節も痛み、ソロウス、悲しみと訳されているのも多いわけです。だから、このところはですね、痛みは悲しみでもあり、苦しみでもある。そして病。そういうありとあらゆる人間の持つ様々な苦しみ、痛み。これは、一番内的な問題としては、私たち自身がついつい犯してしまう罪によって、身近なもの、あるいは関わりのある人たちに大きな傷を与えてしまうということも何度となくあったかと思います。そういう自分中心の、あるいは自分のどうしてもなかなか治らない性格によって他者を傷つけ、あるいは同じようにどうしても治らない自分中心が高じて、戦争を引き起こすような人が出てくると。そしてそれによって膨大な人たちが傷つき、また家庭も破壊され、家を破壊され、住むこともできなくなる。現在もシリア、あるいはアフリカの一部でも、何万、何十万という人が住むことができなくなって逃げていき、また殺されたと。多くの人は、いろんなこの痛み苦しみを持って現代もいると。今もコロナウイルスというもので、毎日何千人もが次々死んだり、もう病院を入れるところがないから放置せざるを得ないから次々死んでいくとか、そういう痛み苦しみ病っていうことはずっと今まであったと思います。でもこのイエス様という方は、そういうあらゆるさまざまな人たちの病をもう担っておるんだと。こういうような発想は私たちは全く思いもしないことですね。しかも最も軽蔑された人、さっきも多くの民を国民を驚かせる前代未聞だ、誰も話したこともない、聞いたこともないこと、それがこういうことですね。数知れない人々の誰も担うことのできない、そんな悲しみや苦しみ、痛みをみんな担って、そのような軽蔑を受け、苦しみを受けて、見るも無残な、見たらゾッとするような、というわけですね。見るべき面影もない、顔を隠さないといけないほどだと。そのことが全く聞いたこともない。そんなことあり得るとは聞いたことはない。人々のいろんなものを担うといえば、これは王、支配者。それは非常に勇気ある、預言者、導き手。だったわけです。で、この点では、モーセも、時折ですね、民から非常に反撃されて、もうこんなことならエジプトに帰った方がマシだと言ったりですね、モーセに対して非常に反発を強めたこともあったりもしたわけです。けどもこのイエス様のように、徹底してこのように苦しみ、軽蔑され、見捨てられた。もしそういうことがあってもなお民を最後まで導くと。ヨシアにバトンタッチするまで 導き続けていた。けれどもイエス様の場合は、最後は弟子たちからもみんな逃げられて、そしてこのように、血がたくさん出るほどに鞭で、叩かれ、打たれ、茨の冠、そしてあざけられ、唾まで吐きかけられた。どっから見ても、これはもう最もひどい状態にまで陥られた。私たちは、まあ、ですね、ちょっと一般の人、普通の人、同僚からで何かバカにするようなこと言われたら、大概はそれだけでも非常に腹立ったりする。これイエス様はそんなんと桁違いのことだったわけですね。でそんなことが私たちの病や罪や苦しみ悲しみを担うためだったなんていうことは考えたこともない。ダビモーセについて重要な旧約聖書の人物はダビデ王だったけれども、彼は子供の時から非常に称えられ、武力も勇気も信仰も盾事もでき、音楽もでき、詩を作る詩人でもあると、采配力も抜群だということで、しかも非常に神を信じる信仰も強かった。だからサウル王から憎まれて散々つけ回されて殺されそうになってものを、サウルに武力で攻撃して殺そうとはしなかった。まあ、忍耐に次ぐ忍耐を持ってきたという信仰に非常に深い人でもあったわけです。でもその彼が王国が非常に広くなって平定された時には、取り返しのつかないような重大な罪を犯してしまった。そしてその家は裁きとして、自分の実の子の子供であったものからですね、非常に追われて命まで追われた。アブサロム、アブサロムといってですね、そんな父親を殺そうとするようなものにも深い嘆きを持って死んだときには悲しんでおったことがありますが、ダビデオもそういうふうに自分の息子からも激しく追われたりしたことがあっても、それは生涯の長い時期をずっと敬い続けて、その結果彼自身が罪を犯したからそうなったわけです。ところがこのイエスの場合はずっと全く罪を持ったわけでもないのに徹底して蔑められたと、見る影もないほどにやつれて傷つけられたと。これは激しい拷問を受けたり、顔や血、あるいはもう骨が折られたり、顔面傷だらけになったら、ほらもう見るもできない、ゾッとする。パッションという映画にあったようなイエスになれば、これは見るもゾッとするようなぐらい。そこまで、もうまともな人間でない、もう死に至ると思う人が最も大いなることを成し遂げたと。それが前代未聞だというわけですね。最初にやったように高く高く高く上げられたと。で、人々はそんなことは天罰なんやと、四節であるように神の手にかかって打たれたから、これはさっき言ったダビデはそうだったわけですね。ダビデは自分の子からも命を狙われて追い回され、王座を追放されたりしたのは自らの罪の上だったわけです。それで神の手によって打たれたけれども、イエス様は全くそうでなかった。でも人々はそれほどまでに真実を理解しなかったわけです。全く反対のこと、自らがひどいから何か悪いこと、非常に悪いことしたから、あんな風にひどい目に遭わされたんだと思ったと。まあ、徹底したそのむち打ちとかあざけるとかを受けて、一方では霊的にもひどい侮辱的な気持ちでみんなから思われたと。けれども後になって分かったことは、我々の罪のためだったと。でその彼の受けたこの苦しみ悲しみによって私たちに平和が与えられたと。 その傷によって私たちは癒しを受けた。で、実際にこれはイエス様が受けて十字架のあの苦しみによって私たちもどうしても犯さないようにできない自らの罪の許しを与えられ、これ平安、平和、日本語ではかなりニュアンスが違いますが、同じシャロームですね。神様の力によって全く状態にしていただける、心の平和、心の平安、このニュアンスは魂の平安という意味が強いですよね。私たちの罪のために苦しんでくださった、それことによって平安を得た。で、この場合聖書教会共同訳では平安とここでは訳しておりますが、平和というと社会的なことをまず連想されがちですね。平安というと心の中、本来シャロームは両方持っているわけですね。訳語ということになりますと、これどちらか選ばないといけないから、そうになって、新しい聖書教会共同訳では、一応平安と訳して、そして、平安と訳しています。で、さっき言った、ちょっと戻りますが、多くの痛みを負うというところは別の訳として、悲しみの人。ともいうことを欄外で書いてあります。別訳は悲しみの人と、はい、それで私たちも彼の苦しみによって癒され、また平安が、死の平和、イエス様も言われましたが、あなた方に私の平和、私の平安を与えようと最後の夕食の時に言われた言葉です。で、これで繰り返し6節以降も書いてあります。私たちはみんな道を間違っていたのに、罪を犯していたのに、その私たちの罪をすべて死は彼に負わせたのだ。で、それに関して自分は正しいんだと、罪を犯したからこんな目に遭ってるんではないという一切の口を開かなかった。このことも前の時に言いましたように、イエスに対して神を汚したとか、いろいろたくさんのあれもしない偽りのことを言われていたけれども、イエスはピラトが驚嘆するほど沈黙を守っていた。そのこともここに深い予言となっております。そして最後は8節で殺されたと。ここでも再びですね、その時代の一体誰が思ったことがあろうか、人々の罪、背きのゆえにこのように命ある者の力を絶たれたこと、で繰り返し繰り返しですね、この我々の過ちのため、背きのため、で、最後の11、12もそうですね。人々の罪を担ったのだと。最後も多くの人の過ち、罪を担ったのだと。そして背いた者のために取りなす深い祈りを成し続けてきたと。取りなしたということですね。はい、まあこういうことで、この今日のマタイによる福音書の今日の箇所、その侮辱、おびただしい様々な仕打ちですね。そのことがこんなに古い時代から早くも記されていたということなんですね。これは 40章から40この55章までは、39章まで土地があって、バビロンからの捕囚の解放ですね、その解放に、における期間に書かれたということが分かっているわけですね。この言葉遣い、用法、使われているヘブライ語とか内容によってそういうことですね。しばしば第二イザヤと言われたりしますが、非常に深い啓示を受けた。このバビロンによる捕囚、本来普通ならばそこで民族として滅んでしまうものが、神によって、また御言葉によって支えられ、そしてほぼ捕らえられて、捕囚にて50年ほどの地に再び解放される。それがまあ40章から始まってたんですね。その関連でずっと55章までです。で、そういうことで、この40章以降は、実際にバビロンというですね、目に見える大いなる束縛、その場所から解放されたことから始まっているんですけども、53章では、そこからさらに、我々が罪というバビロン捕囚の中におる。どうすることもできない状態におる。それをかつて民族が、あのバビロンから不思議な方法で、奇跡的な方法で、バビロンの、新バビロニア帝国の次の支配を持ったペルシャの王、キュロスという王によってですね、驚くべきことが起こって、解放されるということになったんですね。そのように、この53章は、霊的に捕囚となって、どうすることもできない、そこと踏んでしまうような状態にあった私たち、人間のために、全く新しい人、あの時のキロスもですね、旧約聖唯一異邦人の王なのに油注がれたものという言葉が出てくるわけです。でも53章、本当に油注がれたものがあらゆる人の、単に民族を特定の国から解放するのではなくて、あらゆる人間が持っている罪の世界というバビロン捕囚の中からの解放ということをこの53章で記していると、そういうように非常に深い啓示を受けたということです。で、現代は このようにいろんなことが、苦しいことも悲しいこともずっと起こり続けている。でもそういう人たちのあらゆる悲しみや苦しみも追い続けておるということですね。で、私が3月号の命の水に遅れたけれども引用した第二次世界大戦において大学生が厳しい戦いにですね、ソ連軍との駆り出されて、そして寒さと苦しさ、砲弾が次々に当たって、たくさんの人たちが次々死んでいき、野戦病院もいっぱいだと、自分もおじきする。で、実際にその本を書いた僕、わずか後に戦死したその学生が、そんな中でも不思議な喜びと平安を感じておると、これはその戦後見出された記録集がドイツで発行されたものの、日本語訳が今からずっと前にですね、何十年前に発行されて、今はの本も全く手に入らない本ですけども、そういうふうに神様は大変な苦しみにある人でも、本当に神様を会うことを知っているならば、そこから不思議な光が与えられる。ステファノが凄まじい敵の盾の中に置かれて、石を投げつけられて、もう死のうとするときに天が引かれて、深い平安を持って、周囲の人たちは何も知らないでしているのだと、彼らを許してくださいという深い神様の愛を持って地上を去っていった。 ふうに、このイエス様は現代もどのようなことが起こっても、そのような人たちを絶えず深い愛でもって見守ってくださっている。先生、その人々が本当に神様を心から見上げるならば、そこで平安を与えてくださる。彼の受けた懲らしみによって私たちに平安が与えられる。私たちが本当の癒しを、霊的な癒しを与えられる。で、実際に病気が癒される場合もあるし、またそのまま死んでいく人も、戦争とか病気とかで死んでいく人もたくさんおるけれども、そこでもう終わってしまったのではなくて、その後神様のところで深い平安を与えられる、ということを私たちは信じることができるわけです。そういうことで、その病気そのものを治すさまざまな方法、ワクチン、その他ですね、そういうことが開発されるようにと願うのはもちろんそういうことなんですけれども、私自身も抗生物質、これは体積菌を非常に生み出す、ある意味では危険なものでもありますが、によってもうだいぶ前ですけど、大変な高熱と痛み、苦しみで、じっと折れないような苦しい事態があって、これは本当に、昔のようなところとか山だったらそのまま死んでいくんじゃないかと思ったけども、日赤病院に行って、そして抗生物質を処方してもらった。本当劇的に1日2日で治って、今でももうそういかにあのような場合にですね、まあ、結核でも、パスヒドラジットなどができて劇的に良くなっていたと。けど一方ではその薬も耐性菌で今はますます深刻な状況にもなってきつつある。で、一切のそういう化学技術っていうのはどんな良いものでも必ず別の要素を持っているわけですね。本当の意味の平安、全く副作用害のないものはただ神様の光、神様の命、神様の御言葉であり聖霊だと、そして主が与えてくださる魂の平安だということです。そういうことをですね、私たち自身も神様を仰いで与えられたいし、現代さまざまな状況で苦しんでいる方々に対しても、そのような天からの光と主の平安が与えられるようにと願っていたいと思います。そういう意味で主の祈りですね、こういう時にもその祈りが一番の大きな意味を持っていると思います。天にいます我らの父、霊的な世界でずっと私たちを愛する子として見守ってくださる、そういう意味で天の父、お父様、御国を来たらしたまい、あなたのご支配を、王としてのご支配をあちらこちらでもたらしてきてください。御心、神様の愛のご意志が至るところでなされますように。皆が聖とされる神様のご本質、愛や真実はこの地上のいかなる権力者や金の力、あるいは医学、薬学、工学、科学と全く違った力であると、それ全く別格の方だとみんながみなしますように。また私たちの日ごとの食物すらないという方々も、今難民避難民の方々はたくさんおりますが、また霊的な食物は全ての人が日々与えられていけないので、日ごとの霊的な食物を絶えず御言葉を、聖霊を与えてください。また私たちをさまざまな試練、誘惑に合わせないで、悪の力から守り、救い出してください。私たち自身が主にあって他者の罪を許したように、私たちの毎日の罪をもどうか許し清めてください。そしてまた十字架によって許してくださったことを信じて感謝いたします。そしてまた、あなたのご支配と、あなたの清さ、愛、真実、栄光、それは永遠のものです。と確信していきたいと思います。 はい、以上です。